お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週も川田ひなが担当します。お願いします。はい、この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況お願いします。わー、あれ、また私来ちゃいました次は、新しくレギュラーになった富田鈴香かなーと思ったら、思ったより早く私が来ちゃって、結構、なんか次のラジオまでに、ちゃんとなんかラジオのこともっと勉強して、挑もうと思ったんですけど、次も川田さんでお願いします、みたいな連絡がマネージャーさんから来て、うわ、ちょっとどうしよう、みたいな話すことあるかなーみたいな感じでここに、頭空っぽで来ちゃったんですけど、まあ今日もなんかここに来たらなんか楽しみになるんです。なんかラジオに行く前、家出る前はちょっと大丈夫かなみたいな不安が出てくるんですけど、なんかここに座った瞬間、なんかすごいモードが切り替わっていけるかもみたいな謎の自信謎の自信が出てきたんですけど、早速メール読んでみたいと思います。神奈川県18歳、男性ソラトさんからいただきました。初回お疲れ様でした。思っていたよりトークが上手くて、また聞きたくなりました。ああ、嬉しい。素直にめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。とんでもなく嬉しい。あ、なんか長いメール来ました。広島県22歳、男性、おひさまなおひなさまからいただきました。川田さん、こんにちは。こんにちは。初の一人会が放送されましたが、川田さんの不安とは裏腹に、一人でもすごく、話せていたと感じました。若干の甘噛みなどはありましたが、川田さんの声もすごく良くてありがとうございます。エピソードもしっかりしていたので、川田さんについて知ることができるラジオだったと思います。前回の放送から、メンバーからなど、何か反響はありましたか？また個人的に前回の反省点などはありましたか？あら、嬉しいメールがいっぱい、ありがとうございます。確かになんか私って一人で喋るイメージなくて、なんかラジオで黙っちゃうんじゃないかなーって思ってた方いると思うんですよ。でもそれこそ昔ショールーム配信を18歳ぐらいの時に一人でショールーム配信した時があったんですけど、1時間配信したんですね。そのもう合計20分ぐらい多分無言の時間あって、なんか何を話したらいいかわかんなくて、なんかずっとありがとうございますみたいな感じでえしりとりとか始めて、ちょっととんでもない配信してた時代があったんですけど、まあその時に比べたら喋るようになりましたね。でも本当にもう、でも皆さんにすごく助けられて、そう、あ、そういえば、あ、そう、前回の放送からメンバーからなどなんか反響はありましたか、なんですけど、その時放送してる時にちょうどメンバーと一緒にいて、2期生と一緒にいたんですけど、なんかちょっと流されて、ラジオみんなで聞いてみようみたいになって、特になんか1分ぐらいで終わりました。休憩中だったので、すぐもう行かないといけなかったんですけど、ちょっと1分ぐらい聞きましたね、みんなで。でも自分自身でも半分ぐらい聞いたのかな？半分ぐらい聞いたんですけど、なんかずっと何かに追われてるみたいな感じで焦ってて、ちょっともうちょっとリラックスしてもいいかなって思ったので、あ、もうちょっとリラックスします。はい、そして、あ、ひなたん祭ですね。4月1日、2日は、そう、横浜スタジアムで4回目のひなたん祭をさせていただいたんです。ありがとうございます。もうずっと楽しみにしてて、ひなたん祭ってやっぱり、なんか周年のライブ、1周年、2周年、3周年、っていう区切りのライブなので、なんか他のライブもたくさんやらせていただいて大事なんですけど、ひなたん祭はやっぱなんか何か力がぐっと入るというか、すごい、あえい、おひさ楽しくなっちゃって、それで、そう、横浜スタジアム、今回初めてスタジアムでライブさせていただいたんですけど、眺めが良すぎて超感動しました。そもそも私野外ライブが好きなんですね。なのでなんか夜の風とかがすごい気持ちよくて、もう最高でしたね。なんか本当にまた帰ってこれたらいいなって思って、本当に頑張ろうって思いました。また、あ、こんにちは埼玉県20歳男性ピノさんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。ひなたん祭2日間 お疲れ様でした。僕は2日間とも参加したのですが、その中で特に印象に残っているのが、あら、ヘイ、お日様のひなちゃんです。あ、初日ですね、これは。少し離れた席だったので、モニターを見ていたのですが、ひなちゃんが少し泣きそうになっているところが映ってました。久々な声出しもあって、僕も感極まりそうになりましたが、ひなちゃんもやはり感極まりそうになりましたか？そうですね。はい。実は、ちょっと泣きそうになりました。でも、意外と気づいてた方多くて、言われましたね。泣きそうになってたって言われたんですけど、まあその通りです。なんか、変なタイミングで私っていつも感動しそうになって、その初日の、ヘイお日様、一発目の曲で、花道進んで、なんか一人で踊ってる時に、なんかふと、なんか、あ、これは全部お日様なんだなって思いながら、しかも自分の推しメンタオル、川田ひなとか、おひなとかいっぱい書いてあるタオルをたくさん見つけて、ああ、なんか幸せだなって思ったら、すごい急に涙が出そうになって、でも、涙は出なかったんですけど、なんかうんってなって、私ってなんか泣き顔がわかりやすいんですよ。泣きそうになる時の顔が。なので、それが皆さんにバレちゃいましたね。恥ずかしい。はい。次行きます。京都府19歳男性、ところでところてんさんからいただきました。ひなちゃん、4回目のひなたん祭お疲れ様でした。僕はひなたん祭に2日間行かせてもらいました。ハッピーオーラの序盤で乗り物に乗ってスタンドの周りを回っているひなちゃんから推しメンタオルを持っていると指さして反応してくれました。本当に嬉しくて、隣の今日初めて会った人も一緒になって喜んでくれました。幸せ空間、ありがとうございます。でもタオルって本当に見えるんですよ。まあでも私も全部に全部反応をしたいんですけど、やっぱ時間がなくてできないんですけど、本当に見えてて、あ、もう全部全部ありがとうって思いながらタオルを見てて、もう本当に嬉しいです。なんか不思議なんですよ。なんかなんで私のタオル持ってんだみたいな、なんかそういう変な感覚に陥るんですけど、もうなんか幸せでした、ライブは。あ、そう、ケータリングはですね、そう、中華まんで、チャーシューまんとかあんまんとかいろいろ肉まん系がたくさん置いてあって、でもすごい食べやすいサイズで、なんかパクって結構3つぐらい食べちゃいました。すごい美味しかったです。そうですね、確かに横浜中華街だから。でもなんかひなたん祭の試作として横浜中華街に行かせていただいたんですよ。初中華街で全部美味しかったです。でももっともっと食べたいんです、本当は実は。でもマネージャーさんと富田鈴香と一緒にいたんですよ、その時は。だからみんなあんまりお腹空いてないかなみたいな感じで、これもあれも食べたいってあんま言えなくて、うわ、もっと食べたいって思いながら中華街去りました。はい、そんな感じで。ではオープニングはこのぐらいで、最近私が好きな楽曲をお届けします。それではお聞きください。ゆいさんで I'll be。 ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーションローソンの提供でお送りします。川田ひながお送りしている日向坂46のほっと一息では、ここでこんなコーナーやってみたいと思います。題して、私これが好きー。あーどんなコーナーかと言いますと、前回の放送でも言いましたが、私好きなことがあんまりないんですよ。はい、ファッションもまあまあ、旅行もまあまあ、映画もまあまあ、とにかく、ま、全部まあまあ、ガーン。私、まあまあアイドルなんですよ。なので、この番組でね、少しでも興味持たせようなことを見つけていきたいと思います。はい、で、どんなメールを紹介していくかと言いますと、もうシンプルですね。お昼のラジオ番組にぴったりな企画です。リスナーさんのこれをやっていたら時間がいくらあっても足りないみたいな、これがスッキリを紹介していきます。もう今日はやばい、ずっと噛んでる。あ、水飲んでいいんですか？こんなラジオの途中に水飲んでいいんですか？飲んじゃおう。ASMR。 はい、じゃあメール読んでいきます。鳥取県17歳、男性、46センチの眉毛さんからいただきました。お、僕のスッキリなことは泣くことです。いわゆる涙活っていうやつです。ああ、なるほど。僕は過去の動画や過去ハマっていたことなど、思い出に浸ることで泣いています。泣くと本当に心が落ち着いてスッキリします。ええー、そうなの？また、思い出に浸ることで、今現在もいつか過去の思い出になるから、思い切って頑張ろうという気持ちになります。とてもおすすめです。 わあ、なるほど。泣くタイプですか？あ、でも映画とか、逆に私は感情移入すぎタイプなんですよ。ありえないぐらい、なんかそういう悲しい映画とか、超泣くんですよ。まあ、タイタニックとかってみんな涙するじゃないですか。でも、なんか、人並みじゃないんですよ。なんかもう、あ、もう無理みたいな涙が止まらなくて、なんかその感情移入しすぎるのが嫌で、なんかあんまり悲しい映画とかあんまり見ないんですよ。コメディとか、結構明るい映画を選んじゃうんですけど、眉毛さんは思い出に浸るっていう、思い出に浸って泣いてるんだ。あら、外気になっちゃった。窓掃除 してる方がいらっしゃって。気になっちゃったけど、気まずい。なかなか気まずいですけど、ありがとうございます、窓掃除。そう、でも思い出に浸るってなんか結構寂しくなりません？私ってあんまり、なんか過去のこと考えると結構悲しくなっちゃうタイプで、戻りたくなるじゃないですか、学生時代のこととか考えると。だからあんまり学生の時楽しかったなとか、なんかあんまり浸らないようにしてるので、浸っちゃいそうですね、こういう音楽。でもなんか音楽聴いてなんか涙しそうみたいな時はあります。なんか爆音で音楽かけて夜寝る前、こうやってなんか天井見つめて、みたいなことはしますけど、思い出に浸るのか。まあそれもなんか良さそう。やってみようかな。その時は何考えてるの？何考えてるんだろう。なんかその雰囲気とか歌詞とかなんか恥ずかしい。こんなことやってると思われたら恥ずかしいけど、まあでもそういうことやる時もあります。はい、じゃあ次行きます。福岡県22歳男性、お味噌汁の中のパンダさんからいただきました。みなちゃんこんにちは。んこ何それ怖い、怪しい。僕がスッキリなことは、仕事が終わってお家まで帰っているあの時間です。帰ってからすることを考えてもよし、好きな音楽を聴くのもよし、ちょっと寄り道してみてもよしの、帰ること以外特に何も考えなくていいあの無敵な時間が僕はとってもスッキリです。特におすすめなのが、好きな音楽を聴きながら帰ることです。ぜひひなちゃんも試してみてください。なるほど。私は帰る時間あんま好きじゃなくて、早く家に帰りたいタイプなんですよ。まあでも帰る時間をそうやって有効活用して楽しんでっていうことを言いたいんですかね、この方は。でもまあ、でも全部やってみようかなってなってるけど、やるかな私全部。確かに。でも帰る時間、私も音楽聴いてみます。あ、寄り道とか。私全然寄り道しなくて、もう用事が終わったら、そそくさと家に直行するんですけど、だって帰りたくないですか？なんか終わったら家に帰りたいって思っちゃうんですよ。なんかお仕事終わりでも、なんか用事があってそこに行くとかでも、なんか結構、私人混みとかが苦手で、なんかもう人がいすぎるとお買い物行って10分で帰る時とかあります。もう、人が多すぎる、やだって思って結構すぐ帰っちゃいます。はい。次行きます。滋賀県、36歳男性、なめたき46さんからいただきました。僕が好きなのはラジオです。日向坂以外に芸人さんのラジオを、12本ぐらい聞いていますが、テレビではできない長尺の話や本音の話などが面白いです。また採用されたメールで話が盛り上がったりするとすごく嬉しくなります。そんなラジオですが、実はひなちゃんにおすすめなんです。ラジコが発表した情報によると、ラジオを聞き続けると脳が成長し、イメージを記憶する力と聞く力が強化されるそうなんです。記憶力がゼロだったり、聞いた話に適当に返しちゃったりするひなちゃん、ラジオを聞いて脳を成長させてみませんか？まあそうですね。でも普段私あんまりラジオ、まあ、たまーに聞くぐらいで、そんななんかすごいたくさん聞くってわけじゃなかったんですけど、でもこのラジオが、ね、レギュラーにならせていただいたっていうことで、ちょいちょい聞くようになって、でも、まだ今のところイメージを記憶する力とか聞く力はあんまりついてないんですけど、つけますかね、そんな力。頑張ります。じゃあ次の私がここに来た頃にはもうとんでもないラジオかも。ラジオいっぱい勉強してすっごいいいラジオに進化してるかもしれないです。まあ、こういう適当なことを言うとダメなんですよ本当に。適当に 喋ってるってよく言われるんですけど、でも適当ではないんですけど、どうやったら適当じゃないんだろう。でもみんな本音で話してますか？なんか、みんな心の底から話してますか？その場しのぎみたいなってことですか？私の話は。はい。確かに何も考えずに、確かに脳を通してないのか。口から出たものを出すだけ。脳を通過しないで口から出しちゃってる。ああ、確かに。じゃあ脳を通過したらいいのか。でも脳を通過するにはどうしたらいいんだ。で、これのラジオとか。わあ、なめたけ46さんありがとうございます。じゃあラジオを聞いたらもう私は適当人間じゃなくなるみ、ですね。信じますね、じゃあ。ラジオ聞いて、私が口だけだったら、そのなめたけ46さんはもう、クビです。嘘です。ありがとうございます、メール。群馬県15歳、女性、ピアノ少女さんからいただきました。ねえ、私が大好きなのは鼻リコーダーです。そのまんま鼻でリコーダー吹くことですが、いけないことをしている気分と、うまく吹けると爽快感を味わうことができます。ただし日向坂の曲はアップテンポなことが多く息が続きませんけど、川田さんなら大丈夫、やればできる。これ本当にやってますか？嘘だと思う私は。本当にやってるかな。鼻リコーダーやったことあるかな。鼻リコーダーはないかも。やってみてよ今度。リコーダー買おうかな、じゃあ。リコーダー買って、いけないことをしている気分とうまく弾けると爽快感を味わうことができます。本当ですか？爽快感鼻リコーダーで味わえるのかな。日向の曲はアップテンポなものが多いのか。じゃあなんかすごいバラードみたいなバラードを鼻リコーダーで吹いてみようかな。まあ気が向いたらやるかな。いや、多分やらないですね。ダメだ。私は分かった。心の底から喋ればいいんだ。今度やってみて。いや、でもリコーダーを買うまでの行動力はないかもです。あ、でも、いや、多分やんないですね。じゃあ、東京都22歳男性、クラシックスさんからいただきました。川田さんに自分の好きなことを教えるというテーマですが、実は私も川田さんと一緒で、人に向かってこれが好きって自信を持って言えない自分がいます。周りの友達には昔からロックバンドのライブに参加しているって人とか、スポーツ観戦をずっとしているみたいな人がたくさんいて、そういう自信を持って自分の好きなことを言える人をずっと羨ましく思っていました。なんで私には自信を持って言える好きなことがないんだろうって考えた時に、自分が飽き性だからだなという結論に達しました。すぐに飽きてしまうから、広く浅くいろいろなことに手を出してしまっていて、これって言ったものがないんだと思います。だから私はこう思うことにしました。好きなことを探すのが僕の好きなことなんだ。こう思っていれば、好きなことがないなっていう自分でも、いや違う、自分は好きなことを探すことが好きなんだって納得させることができます。川田さんもぜひ使ってみてください。なるほど。いや、これはでもそう思うじゃないですか。もし私が好きなことを探すのが僕の、私の好きなことなんだって思っても、多分どこかでは好きなことを見つけたいなって思っちゃうと思うんですよ。だから私は好きなことが欲しいです。好きなことが欲しいんですよ。まあでも見つかるまではこういう気持ちでいてもいいかなとは思いますね。でも好きなこと欲しいです。あ、好きな、あ、そうしようかな。好きなことラジオは、でも本当に結構今いいなって思いました。ラジオが好きって言おうかな。まだ言えないけど。ラジオをいっぱい聞いて、いっぱいラジオ聞いてますって言えば、しかもラジオって耳で聞けばいいじゃないですか。何かしながらとかできるから、なんかそんな時間を見つけてとかそういうわけじゃないので、ラジオって結構入りやすいですね。そう思うと、なんか、そうしようかな。メンバーの番組にメール送ってみたら、ああ、確かに。じゃあ、メール職人？はがき職人？なれません。じゃあたまに送ってみようかな。でもなんかすごい、こういうメール送ってくださる方ってすごくないですか。じゃあでもそれも趣味ですよね。クラシックスさんとかはこれでいいじゃないですか。ラジオの科学職人が趣味ね。見つけてあげました。でもラジオかな今のところは。ラジオかな。やっぱでも結構メンバーでも松田好花とか それこそ佐々木久美さんとかラジオたくさん聞いてるって言ってたから、うん、ラジオにします。じゃあなめたけ46さんのねラジオかな。はい、ありがとうございます、たくさんのメール。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。今日はブランチガールも悔しがるほどの川田ひなの饒舌な食レポをかまわします。お楽しみに。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。4月15日唐揚げくん37回目の誕生日、わー、明日4月15日が誕生日らしいですよ唐揚げくん。唐揚げくんを発売してから37年も経過してるみたいです。じゃあ私のちょっと考えるのめんどくさいけど私のでも10個以上上ってことですもんね。はい、さらにチーズ味の唐揚げくんは定番メニューになって今年で20周年、すごい、私と同い年ぐらいだ。はい、それを記念して去年発売したソースインとろーり濃厚チーズ味が復活、そして定番の北海道チーズ味に熟成パルメザンチーズとイタリア産ゴルゴンゾーラで大人の深みをプラスした唐揚げくん大人になったチーズ味が発売中です。わー、私唐揚げ大好きで、もうそれこそ唐揚げくんも大好きなんですよ。だから、あ、でも一番好きな唐揚げくんの味はそれこそチーズ味が一番好きで、でもそのチーズ味がそんな長いことやってらっしゃるって初めて知ったので、唐揚げを食べることを趣味にしたらって台本に書いてあるんですけど、え、もう適当に言っちゃう、もうしちゃうしちゃう趣味にしちゃう。でも本当に唐揚げはすっごい好きなんですよ。ここからはブランチガールもびっくりな饒舌な食レポをかましますのでよろしくお願いします。はい、じゃあまずこっちは去年発売したソースインとろり濃厚チーズ味ですね。わー、もうパッケージに唐揚げがいます、美味しそう。え、もうこれ食べていいんですか。じゃあいただきます。これは美味しかった、美味しい、とろーりしてます本当に。でも商品名ってすごい大事じゃないですか。もうこのそのままです、とろーり濃厚チーズです。なんかまた普段の唐揚げくんのチーズ味と違って、そう、とろーりしてますね。美味しい。え、次もいっちゃっていいですか？これが、唐揚げくん大人になったチーズ味ですね。パッケージには、チーズ定番化20周年と書いてあります。かわいい、なんかメガネかけてる唐揚げくんいる。大人ですね。あ、大人になってる。唐揚げくんが大人になってるよ。かわいい。じゃあ、こちらもいただきます。うん。うん。違う。うんふん。なんか違います。大人になってます、このチーズは。普段の唐揚げくんチーズとはまた違ったチーズ。なんかこっちの方が濃く感じますね。美味しい。なんか、あ、でもこっちの方があっさりかも。大人になったチーズ味の方があっさりな気がして、普段の唐揚げくんチーズの方がこってり美味しいみたいな感じがします。あ、なんかメール来ました。埼玉県17歳、男性埼玉人からいただきました。前回のラジオで川田さんの美味しいを表す言葉が、美味しかったーってなりましたが、自分は、あ、美味しいなーでもいいと思いました。川田さん、時々でいいので使ってみてもくれませんか？いいけど。次行きます。茨城県26歳、男性ミーパンチからいただきました。3。おひなの美味しいワード、美味しいなはいかがですか？ひなちゃんの癒すボイスにぴったりだと思う。え、すごい、二人とも一緒だ、美味しいな、可愛いね。なんかでもこの美味しかわたはその影さんが考えてくださったんですよ。だからちょっと捨てるわけにはいかなくて、だから交互にしようかな。じゃあ次もし食べる機会があったら美味しいな。今日は美味しかわたの番。どっちかに決めるの。どうしよう。確かに、でも私下の名前の方が好きなんですよ。いやー、影さん聞いてないことを祈ります。すいません、おいしいなーでお願いします。では行きます。おいしいなー、わー、いいじゃないですか、おいしいな。影さん聞いてないですよね。これでもおいしかわたは家で言いますね。忘れずに生きていきたいと思います。 ということで、お腹が空いているそこの君、今日のお昼のおかずに唐揚げくんいかがでしょうか。私もお腹が空いたので、この収録終わったら唐揚げくん買いに行きます。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしてきました。ありがとうございました。2回目、なんか思いがけず早くまたここに来てしまい、何も考えることもできず頭空っぽできちゃったんですけど、なんだかんだ楽しいですね。やっぱりもういろんな方に支えられて生きているなと実感しております。いやでもこれは思いますよ。はい、思ってます。はい、ということで、あ、来週はスペシャルウィークということで、私初めてのスペシャルウィークを迎えて、あまり何かよく分かっていないんですけれども、スペシャルウィークなので番組から素敵なプレゼントを用意します。さて、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバーひといき46、つぶやくときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。番組終了後、オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日の編で今日のはここの辺で失礼します。萌えだ。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りしました。日向坂46の川田ひなです。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっています。あー、2回目終わりました。ラジオ収録もうやっぱでもなんか焦りますね、ずっと。多分私の5回目ぐらいからもうちょっとトーンダウンというか、落ち着いて心も頭も、まあ頭は使ってないって皆さん今言いたいと思いますけど、心落ち着いて5回目からできると思うので、そのね、あたふた感もね、4回目まで楽しんでいただけると嬉しいです。はい、メール読んでみたいと思います。はい、愛知県17歳男性、久美田さんからいただきました。僕は誰にも理解されないのですが、人一倍スッキーなことがあります。それは花や草を食べることです。人の家の花草を食べるわけにはいかないので、え、自宅の庭や花壇に生えたものを食べています。早寝だ早寝なども美味しいですが、僕はやっぱり茎がスッキー。え、じゃあなんか物によりますよね。その花や草ってさ、そのなんかひまわりとかのさ、でもひまわりはちょっと食べれそうだけど、あ、種は食べれるか。でもなんかどういう感じのさ、花や草を食べてんのかわかんないけど、でもありますよね、葉っぱ、野草、野草家さんとか、え、食べちゃダメなのもあるみたいですよ。気をつけてください、久美田さんは。え、なんかどういうのを食べてんだ。自宅の庭や花壇に生えたもの、あ、結構危なそう。なんか、あ、でもなんか昔ありませんでした、ツツジの花の蜜を吸うみたいな、よくやってましたね。ツツジの花をの蜜を吸って学校帰りに甘いって言って帰り道歩いた思い出もありますけど、気をつけてください、久美田さん。あ、葉っぱですか。あー、でも植物は好きなんですよ。でも葉っぱ食べるかと言われたらはい、食べません。私は食べません。はい、東京都22歳男性、お殿様でござるさんからいただきました。自分はコロコロをするのが好きです。ああ、コロコロね。コロコロね。一人暮らしを始めて掃除機は幅を取るので、買わずコロコロだけ掃除をしているのですが、気づいたら虜になってしまい、ずっとコロコロしています。なんか可愛い。友達を家に呼んだ時も気がついたらコロコロをしているくらいにハマっちゃいました。おひなも一緒にコロコロ好きになりませんか。なんか文字がだんだんコロコロコロコロっていっぱい書いてるから、ゲシュタルト崩壊してきました。コロコロか。でも私も結構コロコロ派です。何年か前は掃除機も持ってない時代があって、最初の方、東京に出てきたての時は掃除機なくてずっとコロコロで生活してるんですけど、でも私掃除あんま苦手なので、あんまコロコロに身近に感じたことはないんですよ。まあコロコロやなきゃみたいな、なんかコロコロかみたいな感じなんですけど、この方はコロコロを楽しんでるのが可愛いですね。私もじゃあ見習います。でも何でも楽しむのが大事ですもんね。なんかコロコロかみたいな気持ちでやっちゃうとダメですね。なんかコロコロは楽しむんだ。え、でもそんな 私がこう言うとファンの方はみんな私がやばい汚部屋に住んでるみたいなイメージがつくと思うんですけど、なんか物理的な汚れるなんですよ。なんか服出しっぱなしとか、なんか物がパンパンパンパンって散乱しちゃう汚さなので、皆さん大丈夫ですよ、私は綺麗ですから安心してくださいね。はい、次行きますね。茨城県20歳、女性バナナ千代子さんからいただきました。私も中学生の時一匹狼に憧れていました。私はもともと人見知りで自分から話しかける勇気がなかったので、それならいっそ一匹狼になってやると、私一人でも生きていけます雰囲気を醸し出してました。わあ、やっぱいるんだ仲間は。一匹狼みんなやっぱ憧れちゃうよね。なんかそういう時期ってあるんだね。なんか安心しました。でも私は、でもこのバナナ千代子さん中学生の時だったけど、もうちょっとなんか大人になったぐらいだったけどでもまあそのね、一匹狼になりたいって思ってる人はならないんですよ多分。一匹狼の方は多分そんななんか自覚はないというか、そのなりたいと思ってなってるわけじゃないと思うんですよ。だから憧れても憧れるのはやめましょうやったー。はい、あ、これでもうさよならですか。はい、ということで今回はそれでおしまいです。じゃあ川田ひなでした。日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ